ふわりクラブの皆さん、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。あと2日ぐらい我慢してください。いよいよ大体、その何をすればいいのかっていう、何をすれば問題が解決して我々の人生が楽しくなるのかっていうのは、あと2日ぐらいちょっとね、少し現在の問題点を書いとかないとですね、いや、喋っとかないとですね、こうすればいいんだっていう話に入ってから、バックしなきゃいけないもんですから、学者はこういうことしてるよと、政治家はこういうことしてるよということを一応整理してですね、そしてだからこうするんだってんじゃないとですね、もういろんなところに保護ができますので、ちょっと私の頭も整理するためにですね、今日明日はちょっと今までと傾向が違って、人のことを悪口言うっていうんじゃなくて、自分の方にも悪口を言ってみようということでですね、我々はどこがまずいのかという点もちょっと触れてみたいというふうに思っております。何しろ人が悪い、人が悪いって、あいつが悪いんだ、あいつが悪いんだって言うの簡単なんですけどね。自分が悪いとこはどこなのかというのもちょっと整理しておきたいと思いまして、ちょっと今日は、満足を忘れた国民というわけで、私国民の一人ですから、当然、これは自分にも適用される。つまり普通の人ですね。普通の人の現在の問題点、つまりやっぱり言っとかなきゃない。政治家があれが悪いとか、学者があれが悪いとか言ってただけじゃね。やっぱ問題ですから。で、実はですね、満足を忘れた国民っていうのは何かって言いますとね、我々はやっぱり無限じゃないんですよ。今の私たち、日本に住んでる、普通の国民ですね、平均的な国民です。かわいそうな人はいます。例えば母子家庭のお母さん。これかわいそうですね。で、母子家庭のお母さんが何がかわいそうかっていうことで、どういうふうにやったらいいかっていうのは、前向きの方で私話そうと思うんですね。ただこのシリーズは一応誠実じゃない人が何が起こるのかってことですから、やっぱり我々自身もちょっと誠実性に欠けるんですね。どういう誠実性に欠けるかって言ったら、まあ極端には例えば都知事さんとかね、それからプラスチックは石油からできてるって知ってましたなんて言った大臣とかね、まあこういった人たちはものすごく二重人格なんですよ。なんでかって言いますとね、自分はものすごくいろんなものを作ってる。給料も高いんですよ。それなのに環境が大切なんつってるんですよ。環境っていうのは実は守らなくていいんですけど、僕は40前ぐらいでですね、38ぐらいですっごく一時悩んだんですよ。自分の給料が少しずつ高くなってくるんですね、あの頃。会社員でしたから。そうするとですね、タクシーなんかに乗ろうと思ったら乗れるようになってきたしね、その頃ですよ。で、美味しいものを食べようと思ったら、今までよりか値段の高いものを食べれるようになってきたわけです。魚でもね。そうしますと、私はその、一応生産過程とかでも知ってますので、いや、やっぱりそれはね、地球の資源のこと考えたら、やっぱりタクシーでちょっと行くよりか少しぐらい自分の足で歩こうと。自分の足で歩いた方が自分の健康にもいいし、お金はともかくとしてガソリンも使わないからいいねと、こう思ったわけですよね。で、節約しようと思ったらいくらでも節約できるんですよね。僕なんか戦中派ですから、もう本当に貧乏な惨めな生活だったんですよ。まあ、特に私の場合は小学校は終戦の後ですからね、本当にこう靴下も買えないっていうか、ないっていうかね、食料もないと、美味しいものなんてないという時代でしたから。ですから節約はできる。江戸時代を考えますとね、江戸時代なんて今の100分の1ぐらいですよ、本当に。平安時代なんて1000分の1ぐらいですよね。だけど人間は楽しく生きてきた。まあむしろその時の方が楽しかったと言ってもいいぐらいなんですよね。じゃあ今なんで、まあなんか不満ばっか言ってんのかとか、環境に優しい生活をしようなんてね、環境に優しい生活をしようって言ってる人ほど、給料が高い、所得が高い人なんですよ。国会議員なんか全部嘘つきですからね。必ず言いますよ。環境に優しい生活をしようって。それでそれに国民の税金を使ってるんです。それで自分が天下りのとこに行こうとかね。そういうことを考えてるわけで、二重にも三重にも悪どいんですね。だけど、我々もそうなんですよ。どのくらいで満足かということなんですよね。もちろんテレビとか、新聞はもう本当に 記者の方々とか役員の方々なんて本当にね、環境にいいところの騒ぎじゃないんですよ。むちゃくちゃな生活ですよ、そういう意味では。ただカーボンゼロとかなんか言ってるだけのことで、太陽電池とかね、太陽光発電とか言ってるだけで、心の中は全然違うんです。俺はこうしたい。今だけ、金だけ、自分だけなんですよ。それは実は国会議員もそうだし、高級官僚もそうだし、東大の教授もそうだし、会社の 役員中か社長もそうなんですけどね。我々もやはり考えてみるとそうなんですよ。400万円が440万円の1年の一家ですね。安いか高いかっていうと、やっぱりちょっと一流国としては少し安めです。確かに。だけども440万、460万で、なんとか生活するっていうぐらいが、やっぱり自分が言ってることとやってることは一致しますね。環境もまあ、そんなにむちゃくちゃ資源も使わなくていい。例えば私は石油あと4000年吸ってますけど、別に4000年あるから使うだけ使えっていうわけでもないので、やっぱり節度というのがありますね。それから今や、例えば私今今日ちゃんとね、白いワイシャツにネクタイ締めて、いや、これは全然考えが違って、この前、東大の脳科学研究の研究者の講演を聞きましたらね、みんなシャツみたいなものをだらしなく着て出てくるんですよ。やっぱりね、僕は昔からね、やっぱり天皇陛下の前に出るときには、やっぱりそれなりの服装、お城に登場するときはそれなりの服装、どうしてもお役所さんでそういう衣装を持ってなければ、遠慮すると。それがやっぱり、僕は日本文明だと思うんですよ。着てるものはどんなボロ、まあ、水前寺清子の歌にボロは着てても心は錦ってありますからね、それはいいんですよ。だけども、やっぱり礼儀っていうのがあるなと思ってですね、私はこのね、ひばりクラブのものとか、落語会とかはですね、やっぱり心をちゃんとして話したいと思ってるんですね。だから心をちゃんとしたいためには、普段着じゃやっぱりまずいなと。やっぱりお坊さんにはお坊さんの服装がありですね。まあ、それなりのものはあると。やっぱり天皇陛下がね、まあ、ボロをまとって出てこられたら、やっぱり、ちょっと変だなっていう感じは僕、すると思うんですよ。それが人間注文ですよね。だから、まあ、確かに着古したものでいいんだけど、やっぱりきちっとした格好、まあ、継ぎはぎが多少あってもね、やっぱりちゃんとした格好。それから自動車なんかでもですね、今僕随分小さな車になってるんですけども、それでいいんですよね。自分の生活に見合った車。つまり、むやみにお金があるからって高い車は買わないと。しかし今まではね、満足っていうのがないもんですから、車にしてもね、高ければ高いほどいいと。それで、またね、これがね、だんだん人間とはそうなってきまして、ベンツを買いたいと。ベンツは全然恨みありませんよ。しかし高いからベンツを買いたいっていう、そういうね、なんかこう、なんちゅうか浅ましいっていうかね、満足をしない。これはやっぱりアメリカみたいになっちゃうんですね。アメリカ人とは満足しないんですよ。貧乏根性って私が言ってるやつですね。満足を知らない国民。だから、17世紀ぐらいにイギリスを逃れてアメリカの東海岸に着いたと。それであれやこれややってて、インディアンかなり殺して、東海岸13州で独立した。だけどそれでは済まない。満足しない。貧乏根性。それでミシシッピ川で行き、インディアンも殺し、メキシコ人もかなり殺して、そして1850年頃にはサンフランシスコ、つまり西海岸まで行った。アメリカの大地は非常に広くて、割合肥沃で麦も取れると、トウモロコシも取れると。まあ水は最近ちょっとね、アメリカ大陸の水っていうのは、こう氷河の時にできた、地下の水源が多いもんですからね。ですから、まあそういうものも、まあ当時はいくらでもあった。鉱物も結構あって、石油なんかもありますし、石炭もあるし、いろんな鉱石もありますしね。牛も育つし、もう全然何にも言うことない。ただただ貧乏根性で、もっといい生活をしたい、もっといい生活したい。で、アフリカから奴隷を連れてくる。奴隷船っていうのはものすごい悪どいことしたわけですね。平和に暮らしてるアフリカの民家に押し入って、ライフルを突きつけて、女子供が泣き叫ぶ、妻と子供が泣き叫ぶ中を、 男だけダーッと鎖をつけて引っ張りで船に乗せる。20人ずつ数珠つなぎにしといて、海が荒れて奴隷を満載してますからね。それがちょっと重量オーバーしたらもうそのまま20人の鎖をつけたまま海に投げ飛ばすと。その奴隷を人間なのに買ったわけですよ。なんでキリスト教がそんなことするのっつったら、キリストは白人だって言うけど、いやそれはちょっとね、僕はキリストってのはおそらくハム族の方で、生まれた時にもよるんですけども、血筋としてはアフリカ人なんですよ。血筋としてはアフリカ人ですね。少しキリストがイエス様がお生まれになる前に、少し前に今のパレスチナに移動してきましたからね。ですからまあイエス様がお生まれになった時はどちらかというとアラブ人に近かったわけですけども、それでも有色人種は有色人種ですね。私はイエス様をとても尊敬してるんですよ。人間としては僕キリスト教じゃないんですけどね、洗礼も受けておりませんが、とにかく今まで地球上に現れた人で一番僕の見るところ、人によって違いますけど、僕に見るところイエス様が一番偉いですね。他の人の苦しみを和らげるためにご自分の命を投げ出す。まあその後は特攻隊の青年ぐらいでしょうね、そういうことができたのは。国民のために自分の命を捧げる。まあ、特攻隊ばかりでなくて、日露戦争の時の203高地の突撃をした白たすき隊の兵隊さん、これもやっぱりイエス様と同じような偉さだったですね。自分が死んで日本国民家族を救おうとしたわけですから、これは偉いですよ。それから見たらね、僕ら今の僕らね、本当に情けない。少しでも美味しいワインを飲みたい。少しでもいいとこでなんか食事をしたい。なんか人に見せびらかすためにちゃんと着れる服があるのにまた服を買ったりする。ねえ。それでそういう人は電車なんかであってもね、僕はもちろんシルバーシートなんて嫌いなんですよ。嫌いなんだけど、目の前にね、お年寄りが疲れた顔してるのに平気で足組んでダーッとしてるのいますよ。それからもう若者側にホームをね、歩いたりしてます。まあこれは男性に多いけど女性もいますね。もう女性もね、どうかと思うような態度を取ってる女性っていますよ。あなた自分一人で世の中生きてんのっていうね、気がしますよね。いや、それはそういう人をもと非難するわけじゃなくて、我が身を考えてもですね、まあ、反省するとこしきりなんですよ、僕自身も。私はそれは、こういう仕事をしてる人のグループとしてはね、もちろん生活も質素ですし、僕は満足っていうのを知ってるんですよ。満足を僕が分かったのはちょうど40ぐらいでしたね。それまでは満足って知らなかったし、もっとくだらないレベルだったんですよ。まあ大学の時なんかね、自分が希望する大学に入ってるのに、休校、つまり講義が休みになると喜んじゃうんですよ。休校だって。何あなたやってんのって。それに気がついたのが32歳で、自分っていうのはくだらない人間だなと、こういうふうにつくづく思いましてね。そして自分が一体自分の人生ってのはどういうものか、自分が満足している状態ってのはどういうものかっていうのをよく考えましてね、40ぐらいにはそれを達成しました。それからの僕っていうのは贅沢な暮らしは一切しておりません。まあ限度がありますんでね。まあテレビ局なんか出てるときはテレビ局がグリーン車の切符をくれますもんですから、それを払い戻して差額をポケットに入れるっても変だからグリーンに乗っていましたけど、グリーン車ってのは嫌なもんなんですよ。あれ新幹線だったら2席ずつあるんですけど、あ、2席ずつのは2人ずつ座っていいんですよ。だって一般席は2席3席ですから、それよりか広いんですよ。ソファーもいいし。ところが窓際に誰か座ってる時に僕が廊下側に座りますと嫌な顔するんですよ。なんか隣に来た、なんだお前は隣に来てって顔するんですよ。そんなに隣に来るのが嫌だったら2席買えって言うんですよね、僕。そんな金持ちだったら。だけどそれはね、この前広島のテレビ局で言ったんですけども、金持ちになるってのは悲しいことなんですよね。人間の心が傲慢になるんです。腹を立てる比率が上がりますよ。自分本位の行動になりますね。嫌なもんですよ。金持ちと付き合うほど嫌なことってないんですよね。 だからその時も貧乏ほど人生はいいですよって言ったんですけどね。まあお金はね、適当に入ってきちゃう意味もあるんですね。まあ僕なんか今はもう無職ですから年金生活ですけど、それともやっぱり豊かな方です。だから自分でいつもね、自分の満足とは何なのか、今だけではない、子供のためにいろいろ尽くそうと。金だけじゃもちろんない。金はもう生きていければいいって。自分だけじゃない。人を幸福にすることに、幸福な社会を作ることに尽力しようと。それで参政党に入ったら、参政党は今だけ金だけ自分だけだった。だからそれはそうじゃないんですよ。5人でやってる時はそうじゃなかったんですよ。それをある時に15人ぐらいバーンと今の中心部が入ってきて、僕らが知らないうちに全部規則か何から変えちゃったわけですね。だから今政党でいいっつったらやっぱり日本保守党ぐらいですかね。あと現政党もいいんですけど、河村さんがちょっと国会議員になりましたしね。それからやっぱり現政党でも苦しんでるのは人材ですね。やっぱり心の綺麗な立派な人っていうんで政治を目指す人ってのはほとんどいないんですよ。だからもう政治を良くするってことはなかなか難しいんですね。学者もそうなんですよ。まあ昨日も言いましたけど、学問が好きな学者ってほとんどいないんですよね。まあそれで日本人は満足を忘れましたもんですから、今音楽界もダメだし、絵の展覧会がもっとダメなんですよ。小説家もいないし画家もいないしね。まあ画家はいますけど、僕なんかの見方、これちょっと絵の質で怒るかもしれませんけど、僕の見方では今のモダンアーツっていうのは自己満足ですよ。芸術家の。それは自己満足かどうかは、モダンアートの愛好者がいるかどうかで決まりますよ、その数で。やっぱり心を癒してくれるアートね、芸術。まあ、そういったものも今ほとんどないんですよね。それ今だけ、金だけ、自分だけじゃ芸術が出てくることはありません。まあ僕はクラシックも好きで、歌謡曲も好きでですね、歌謡曲をこのまま聴いてたんですけども、昭和の歌謡曲っていいなぁなと思って聴いてたんですけども、ちょっとクラシック聴きたくなって、ちょっと僕のあまり好きじゃなかったチャイフスキーとかね、ドボルザークとかそこら辺を少し、聴きましたけどね、やっぱり心洗われますね。ワインを飲むとか、なんかそういうのともう桁が違いますね、心の満足っていうものが。もちろん人によって違いますからね、いいんですけど、やっぱり満足を忘れた国民、芸術を忘れた国民、心を失った国民に我々もなってしまったんではないかと。それを鏡みたいに映したのが現在の学者であり、国会議員でありですね、議員であり、まあいろんなテレビの今度の不祥事なんかもそうじゃないか。やはり全体が崩れたら全てが崩れてくると私は思います。